ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが妻が車買い替えました芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、新年度がスタートしまして、まあ、間もなく1ヶ月というところでね、新社会人の皆さんが活躍してるんですが、
ですね、
なんで急にその江戸っ子感出してくる。
江戸っ子ですから。
そうですね、入社早々退職代行を利用して退職する新入社員が続出してるそうです。
そもそも何ですかこの退社代
退職代行
退社
退職の代行
さ退職代行、
はい、もう無理とかね、少し前にニュースで話
題、自分で言わないんですよね。
そうです、はい、
いやこれね、退社あの代行ですか、
うん、
退職代行、
うん、
渋谷の街の、はい、あのでっかいトラック走ってました
もん。あ、そうなんだ、そんなのあるんだ。
いやもうびっくりですよ
なんか会社行くのつらいなって交差点に立ってる人に見えるように。そうなんだ、
練り歩いて練り練り回ってますよ。
あの PR カーみたいな、
ね、PR カー、
うん、
退社退職代行って、
うん、もう行きたくないっていう。
なんで自分の口で言わないんですかね。
辞める時ぐらい言えるといいなと。もちろんそれは分かっているけれども、うん、でもその直接言う、もう電話をすることとか、
うん、
そうもう上司に会うことすらもう辛い、会社に行きたくないという思いがありますね。
なるほどね、
はい、まあ、その理由ちょっと見ていきますと、はい、結構様々で退職理由、
うんうん、
お昼休みにランチをグループで行かないといけないから。
え、それは会社行けないねグループでランチ行かないといけないって、それ
みんなで行く。
いやいや、それ別にいいでしょ、何時までに帰ってきなさいってのが分かってるでしょ。
違う、グループで行くっていうのは部署のみんな全員で必ずランチもする、だから休憩できないっていうことですね。嬉しくないってことですよ、みんなでご飯が。
だからバラバラで、はいはい12時になりました、はいランチです、でみんなバラバラに行くんでしょ、いろんなとこに。
はずなのにそれをグループでみんなで行かないといけない。いや部署の例えば今日だったらこういう収録のメンバー全員で、うん、はいご飯になりました、じゃあ今日どこにするって、全員必ず行く感
じ。みんなだからバラバラに行きゃいいんじゃないの。
だそれが言い出せないんじゃないですか、だってもう自分新入社員だから。
じゃあ今日は何、どこどこでとんかつでも食べようっていうことでみんなで行くってこと。
そういうことじゃないですか。
それはダメだよ、う
ん、そっちの見方。
いやそれはだって、まあだってね、好きなもの詳しく入れりゃいいじゃん。
好きなものだし、あとほら毎日その1000円とか1500円とかのランチ代を出すのが、うん、ちょっとしんどい、もったいないと思う人もいるじゃないですかね。
じゃんけんでいいじゃん。
違う違う、そういう意味じゃ
ない。男気じゃんけん、
そもそも使いたくないって。例えば節約してて
男気じゃんけんで勝ち続けりゃいいじゃん
負け続けたら大変じゃないですか。
しょうがないそれは
それダメです、
いつだ勝負
だから。そういうのももうほんと多分
男気やろうぜ
っつって、ほっといてくれって言うじゃないですか多分ね。
じゃあ男気行く客だけ手挙げてっつって、ね、
でなんかそこで行かないって言ったらなんかあいつ
付き合い全然大丈夫
付き合い悪いなみたいな感じになると
付き合いとかそんな悪くないから男気行きたい人っつって。
いやでも山本さんは誰かとご飯食べるの好きなタイプですよね、
う
ん、割と。
いやまあそうだ、一人ラーメンとか一人牛丼とかもしないですからね、う
ん、しないですもんね、うん、私は割と一人でカフェとか一人でそれこそ牛丼も全然一人で行く。
家では一人で食うことありますよ、それは当然のように、は
い
は
い
は
い、だけど外食っていう時に
外食は一人ではしないですよね、うんうん、
いやそれもなんか多分ライフスタイルがちょっと
一人でどっか店舗入って食べるぐらいだったら車の中でパン食べてる方がいいですよ。
あそうそうね、そういう感じ、
ええ、
はい。それをなんか慣れた友達とかね、後輩芸人さんとかね、うん、いろいろだったらいいけど、
うん、
入りました上司が嫌いです、その上司とも一緒に行かなきゃみたいな、息が詰まるっていう、
まあそういうのもあるんかな、
はい、っていうものから、うん、こちらはどうでしょう。自分のデスクの隣の人の匂いが耐えられない、うん、
風下だったんだね
あのほら大好きなハラスメントの言い方ですると、うん、スメルハラスメントっていうね。
まあだからね、それパフュームをねたくさんつける方もいるしみたいなことも含めてね、
と柔軟剤の匂いが合わないっていう人もいる。い
それを言ったらもう、
でも多分こういう風に隣の机の人の匂いが耐えられないっていうのは多分、そういう香りが強いではなく多分、臭い汗臭いとかそういう多分方の耐えられない
だと思うんですけどね。まあ、だからあとありますよね、あのちょっとあなんかちょっとなんかなデスクが隣で、例えばちょっとタッタッタッタッとトイレに行ったのかなと思って、はいはい、で帰ってきたら、確実にタバコを吸って帰ってきたなっていう、
はい、
喋った時の匂い、
吸わない人には分かりますからね、吸った人は別にちょちょっと行ってちょちょっと例えば、はいはい、あのコーヒー飲んで帰ってきたら分かんないだろうって思っても、
あれはね吸ったことない人はちょっと気になったりするじゃないですか、そういうのも含めてですかね。
ありますね、そうそういろんな匂いが気になると。はい、それから配属ガチャと上司ガチャが外れたから。
どういうことよこれ、配属ガチャ、
はい、
なんか上司ガチャ、
大きな会社だと、多分ある
部署ね
ですけど、入社するまで入社式、その後、配属先が決まるから、入るときは総合職的な感じでどれになるかわからない、っていう
ですよね、
はい、
いやこれ言い出したらもう全てガチャでしょ。
そうですね、
人生ガチャでしょ。
いやもう本当その通り
だけど、でしょ、学校に行った担任の先生も、選べるわけじゃないでしょ。
選べませんね。
それはね1組から6組まであって、
はい、
1組の先生、2組の先生、3組の先生でもそれは容姿も違えば、
はい
ね、男女も違ったりいろいろ違うわけじゃないですか。
違いますね。
それをガチャっていう言い方をされたら、
はい、
先生たまったもんじゃないですよ
まあでもその通り本当にそうです、
ね、この学校に入って、
はい
ね、好きで入ったのに、希望して入ったのに先生ガチャで外れたって言われたら、これは先生をガチャという言い方をしたら私は先生やってられません。
まあだから本当先生たちも大変だと思う。
私はもう先生やめます。
いつから先生になってたんですか。
あ、先生でもありませんけど
でも学校はあの公立であれば、もう生まれた時ってい
う
かその住んでるエリアによって決められるから、
はい、
選べないし自分で希望して行ったわけじゃないから、なんかもうしょうがないかみたいな風だけど、多分会社は自分が受けてそこに行ったけど、
配属
が違ったらその辞めるっていうチョイスができるのも大人になったならではのまあ選び方、だからっていう感じですかね。
しかもこれ上司ガチャなんてね、
はい、
配属はまた自分がちょっとうんって思ってるところに上司が、この人ってなるってこと。
そうです。なんかやりたいことと会社が求めてることにちょっと違いがあると、これなんか我々こういうなんかフリーの仕事ではわからない。
いやいや、ね、我々なんてもうずっとガチャですよ。
間違いない、
人生ガチャガチャですよ。
いやもう本当それは間違いないですね、
本当です。こんな生まれてきた子供にそんなこと言われたら、
いやー辛い、辛いです。
ガチャ外れーって
親ガチャですね、
親ガチャ外れーって言われたら、
でも思ってる人もいると思いますよ。
お前そのうちな当たりだっていう日が来るから待っとけ
あ、そういうポップなお父さん最高だと思います。
あなたの外れだと思っているのを大当たりに変えてやる
その意気込みができるパパとかママだったら大丈夫だと思います。
へこむよね、それだね。
へこみますね。こっちは一生懸命やってるつもりですか。でも逆もあるんですよね。
まあね。
あの部下のガチャ外れる人だって。
いやそれはそうでしょう。
いますから。
うわーいいわー隣の。
そう。
部署うわあの子がおるうちこれ。
っていうのだってまあもうお互い様ですから。
これ。
そんな言い方はしないけど。
うわっていうこともあるってことだから、
その子が悪いわけではなく、相性の問題ですもんね。結構部下と上司はね、他のところ行ったらすごい重宝される子かもしれないし、
まあね、
そのなんか人とうまくやるには
、これをガチャという言葉にね、しちゃいかんよ。
だけどこういう風にあれなんかちょっと嫌かもって思った時に、辞めるなら早いうちにという風に決断する新入社員さんがやっぱりいる。
変わったね。 退職代行というかね、アルバイトでも辞めるの。だって俺本当なんていうのかな、もう挨拶一つじゃないけど、うん、そうやって入部届退部届とかでも、
あーなるほどなるほど、
ね、うん、そのうち入退部退職代行が できたりするってことかな。
うん、もう本当そういう感じですよね。
俺中学の時なんて卓球部に入って、うん、次の日に退部届1日で出たことありますからね。
全然なんか出せばいいんですよね、
中1に、
うん、出せる人は。
あれお前昨日入ったよね。はい、
やめますって
素振りだけだったんで、あの明日から水泳部に行きますって好きにしろって言われ
て。そういうポップに行ける人はいいけど、うん、もう多分やめますを言えない勇気がちょっと持てないっていう難しいところですね。
致し方ない、
はい、うん、まあ、なんかでも それをやった人はやられた時もよしと思うのかなってことだけ思いますね。
確かにね、
いつか自分も上司になるわけだから、うん、難しいですね。ただそういう人がいる一方で、その後の転職活動で苦労する人も出てきて、
いやまあそうでしょう、
いうところで、
まあ何がいいか何が悪いかはね、
うん、
やっぱり
人それぞれと環境にもよって違いますから、
やっぱりね、誰かが判断することじゃないんですよ、うん、結局も自分で自己責任になるんですよ。誰かが道しるべをね作ったとて動くのは本人ですからね。
うん、ただこの退職代行というその仕事が出てきた、サービスとして出てきた時はすごいの作ったなって思いましたけどね。
隙間産業
本当になんか思いつく人こういうのも思いつくんだなってすごい印象的でしたが、まあでも新たな一歩を踏み出した方たちが多いですからね、この時期。
退職代行を辞める退職代行に頼むかも
わかんないけど、
退職代行に入ったけれど、うん、そこの上司ガチャに外れて、
ありえる、
退職代行別の退職代行に連絡して退職した私ですけど FMIH 採用してくれますか。
そう、もうそんなね経験のある方はぜひ、
退職代行ハラスメント絶対合うじゃん。
そう、もう分かんねえ、そうどういう感じになるのか分かんないですから、ちょっと経験談と、
はい、
まあ、でも次ね何かいい自分が納得できるところに行けるといいですね。頑張ってください。
はい、
はい、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリアミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子
犬、子猫、
子犬、子猫、
ペットショ
ップ、ワンラブ。山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
ほいよ、
今日の挑戦はグミクイズ対決、うん、
グミクイズ、
うん、グミ、
グミってあの食べる、
そうグミ、
グミクイズ、
グミクイズ、
そんなグミが砂糖の塊でしょ、
そう、
それをクイズにするの、
そうなんです、別にサボってるわけじゃないんですよ。
いや最近こんなもんサボりの極みでしょ。
何ですか、グミクイズ、
グミなんかクイズにできないでしょ。
できますよ、今グミってすごいじゃないですか、コンビニとかスーパー行っても、うん、グミのゾーンってどんどんどんどん増えて、もう一つ棚全部グミみたいな、いや本当そんな感じなんですよ。
昔は冷凍食品じゃなく、
冷凍食品じゃなく本当それぐらいの数、なんかもう昔はグミって飴とかのところの一部がグミみたいな感じだった、はい、今はもうシェアが逆転してて、
なんとすごいです、何と逆転したの、
今なんか例えばガムが置かれてたようなところの売り場が小さくなってグミの売り場が全部こうそっちに
行って、確かにガムがないね、
本当
ガム噛まなくなったもんでもグミも硬いから噛むでしょ、
はい、噛みます噛みます、うん、で捨てなくていいじゃないですか、
確かに
ガムって噛んだらやっぱり飲まない方がいいから。
まあでも昔のガムってコーヒー味とか、
はい、
ね、うん、クイッククエンチとか、
わかんない、クイッククエンチ、
クイッククエンチってあのレモンっぽいやつ、あと梅ガムとか、
梅ガムはわかる、
あのコーヒーガムとかでも食べてたらもう飲み込みたくてしょうがなかった飲んでたもん俺。
ちょっとなんかしかも今のガムよりもちょっとなんかとろっ
とろっとしてるからザラッとしてる感じ。
そうそうそう、なんかそういうの飲んじゃいかんけど、
飲んでたもん俺。
ダメですって、
小学校の頃。
ダメダメ。調査会社の調べによりますと、2024年の国内のグミ市場っていうのは、うん、前の年に比べて 17%、 1年でですよ、 17% 増で、1138億円
1138億円、
はい、ということで1000億円の大台を突破してしまいました。もうそれぐらい一気に広がっている。
1138億円のうち、うん、2億円ぐらいくれないかね。
くれ欲しいですね、間違いないですね。ヒットするグミを
10億円でもいいけどね。
でも開発したらそれぐらいの多分
グミを、
グミドリームあると思いますよ。
でもどっかの会社に入らないといけないでしょでどっかの会社に入ったら上司ガチャに会うわけでしょ、
はい、その通り
配属ガチャにも会うし
その通りです。
そしたら、うん、退職代行を呼ばないといけないでしょ。
可能性もあります。
きちいな、
はい、
無理だな。
もうもはやブームを超えて日常のアイテムとなりつつあるグミです。今日はグミに関するクイズで対決らしいです。
ですか。
これもちょっとね、我々も初めてだからどんな風か分かりません
ですね。
なので早速全部で10問、私山口との早押し対決ということで一応手元にね、このピンポン、
こんなもんクイズになるかいな。
いきましょう。ということでグミクイズ対決スタート。
はい、
第1問、グミの発祥の国はどこでしょう。山本さん、
もう適当だよ、まあ、グミグミグミグミグミグミグミグミグミハンガリ
なんだろう、
そんなことじゃないの。
そういうことですよね。でも普通に近
さん
アメリカ、
違う違う違う、そんな感じで、そんなね、アメリカという答えでクイズにするわけがない、うん、
だってアメリカっぽくないですか。ここのあのすっごいグミ、
いやアメリカじゃん、なんかあのなんていうの、もうなんかすごいカラーで、
そうそう、それ
チョコレートはアメリカかもしれないけどグミともなると違うよ。もうちょっとちょっとこう
近藤さん、
日本、
そんなわけないでしょ。
違った。
山本さん、
どこだ。
韓国。
おー、もう韓国もねグミいっぱいありますもんね。
グミは、うん、この国の言葉でゴムっていう意味があるそうです。
だから
発音の問題。
ゴムの国、
ゴムをグミって言いそうな国。
ゴム
ゴム
ゴムゴム
ゴム
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 ゴム。
G7 の中にあると
。 G7 の中にある。
聞いたことあのある国ってことね。
山本さん、フランス。
近藤さん、
イタリア。
山本さん、
ドイツ。
やったー、やったー、
ドイツのお菓子なんだグミ。
やったぞ
グミ。
まだ1問目ですよ、
優勝じゃ
グミ、グミに今から詳しくなりましょう、
はい、第一歩行きました。
ドイツ、
ドイツです。
へ
ー、では行きます。
はい、
第2問、グミの発祥の国ドイツで最初にグミを作った会社はどこでしょう。山本さん、
ドイツ、ドイツだから、ソーセージ屋さん。
ちょっと待って待って、そういう問題なの。
会社名でお答えください。
会社名、ドイツの会社名わかるの。
ドイツ、
え、絶対私も知ってる。
はい、
ちょっと今悩んだでしょ。
山本さん、
どういうことだ。
ドイツ、ドイツは
ドイツの国、
ドイツ車の会社でしょ、どうせゴムって言ってるぐらいだから車の会社、ドイツ。
どこ。
ドイツ社。
どこですか。
ドイツ社です。
だからどこですか。
ドイツ社
車は関係ないの。
関係ないです。グミといえば、もう今
グミといえば、
はい、近藤さん、
ニューハー味覚糖。
ドイツの会社でしょ。
だってグミといえばって言
うから。ドイツの会社ですよ。
ドイツでしょ。
はい、
グミといえば、
もう今コンビニでも買えますね。
ドイツの会社が、
はい、ドイツの会社で作られた
歯磨き。
ドイツ、ドイツでしょ。ドイツ、ドイツ、グミのメーカー。
有名なグミのメーカーで考えた方がいいかもしれないですね。
グミのメーカーなんか俺知らねえもん。
ニューハー味覚糖。
それずっとなってる。
乳波味覚と
乳波
です。乳波じゃない。
あ、乳波、乳波味覚と
乳波味覚と日本の会社でしょ、どう考え
て。だってあと何、
え
ピュレ組とか作ってるとこ
知らんがな、わし。
もうパッケージに載ってます、会社名が。
刺激キックス
グミのそのパッケージに。
ミュンヘン
刺激キ
ックス。ミュンヘンじゃないの。
ハ
ハ
ハ
ハって言ってんの。
頭文字ハです。
ハ
ハ
ハ。
ちかげさん絶対知ってますよ。
私が知ってるの。
特にちかげさんは絶対知ってるはずです。
だって知らないって言ってんの、
この人。ハハって歯が。
お、ディレクター千景さんからもらったことあるって言ってますよ。
グミを。
千景さん、
ハイチュウ。なんで。
ハイチュウこそ違うでしょ。
歯って言ってもらったことある。私があげそうなやつってことでしょ。ってことは個包装じゃなきゃあげないから。
鼻くそ、鼻くそ。
鼻くそダメ。
千景さんから
もら、私からディレクターに鼻くそあげたの。博士、はい、あげるって言って。
なんで
やろ。ウケすぎだ。あげへんわ。は、はい、ちゅう、は。
はい、はら。
は。
答えいきますか。
ダメダメダメダメダメ。あげたことあるでしょ。
あります。
は、もう一文字。
硬い、硬いグミです、硬いグミ。
ハード、ハード。
あのね、
ハード。
俺が、グミの話をよく知ってる体でみんな話を進めてるけどグミ自体俺知らねえんだもん。
いやいや、私は好きですもん。は、は、何。
黄色いクマ。
え、何、黄色いクマ。
はい、
歯がつく。
パッケージに載ってます。
あ
ー、千景さん、
ハリボ
ー。いや、初めて聞いたわ。ハリボ
ー。ハリボーはわかる。
ハリボー、
ハリボーね、はい、確かに
知らんわ。
ハリボーは、
それ何の、グミの会社なの。
グミの会社です。
ハリボ
ー。コーラグミとかが一番メジャーですかね、
めっちゃ見たことあるでしょ。
硬いですよね。
いや、それがないのよ。俺だって買わない、もう見向きもしないもん。
ハリボー、あ、
だって見向きも、だって私ね、コンビニで買ったの。何買った。え、
いや、今思い出した。シルコサンド持ってきた。
ふざけんなよ、関係ないでしょ。
違う、前クイズの時に名古屋名物の絵ってシルコサンド食べたことがないって言ったから、シルコサンド持ってきたっていう話。
じゃあ私からも。
なんですか。なんで龍角散のど飴、それ美味しいね。
龍角散のど飴しか入ってないの、
うん、美味しいですよね、それね。
これシルコサン、シルコ、
シルコサンド食べたことないって言ってたから、あーと思って食べてみてくださいと思って。
でもこれを開けたら、
はい、いいですよ、ベリッてやって大丈夫。シルコサンド。
ん？北海道産小豆を使用した。
全然関係ないじゃん。
申し訳ないけど、
はい、
別におしることかじゃないね。
でもなんとなくあんこの感じしません？入ってんじゃ
ない？するけど。
入ってんだよね。
でも、
うん、おしるこ。
シルコサンドというネーミングで買いたくなる。
ああ、そうですね、そうですね。
食べたらそこまでシルコだなとは思わない。
でも意外とその控えめな甘さだから、ずっとバリバリバリバリ食べる感じですね。これ名古屋名物で、これ意外とよくある、コンビニとかにもあるし、ケータリングとかに出たりとかします。
なるほど、
はい、これで一個名古屋名物体験ですね。
でも今日はそのハリボー、
はい、
そう、今日はグミです。で今思い出したから出しただけ。
今ハリボーの、ハリボーが出てくるのかと思ったらな。
違う、
シルコサンド出したから何をしてるのよ。
ハイチュウならあるよ。
ハリボーの話をしてるの。
ハイチュウならあるよ。
いらん。
はい、どうぞ。
はい、ちかげさんがなんとか絞り出して、
はい、ハリボーね、
1対1になりました、うん、第3問。1980年に明治製菓が発売した日本初のグミは何でしょう。
知らんわ、これ
。日本初？
はい、
1980年、
明治、はい、最初の頃にあったグミって何？果汁 100？
多分食べたかもしれないけど、もうそんなもん、もう記憶の80年の小学校、中学生ぐらいでしょ多分。
80年だとそうですか。千景さん、
果汁100。違うのか。ちっちゃい時にあったグミってあとなんだろう。
全然覚えてない。
駄菓子屋さんにあった？
駄菓子屋さんにありました。
ええー。
明治
今でもあります。
今でもあるグミ。
グミ
でも懐かしいってなりますけどね。
懐かしいってなっても
わかんない。あのさ、あのこういう
シャさん、
あの四角い、四角いのがいっぱいマスの中に入ってるやつ、
これボンターメみたいなやつ。
わかんない、その名前がわかんないけど。
ボンターメはグミじゃないもん、キャラメルみたいな。
なんかそのそうそうそうそう、なんかグミの部類なんかなと思って。
ないないない。
駄菓子屋さんに売ってるグミって他にだってなくない？
うん、昔はオブラートがついてました。オブラート
ボンターメでしょ？私が言ってるの違うの？
オブラートと共にその入っているケースからベリってめくる感じでしたね。今は普通のパッケージで、あのチャック式のやつとかでバージョンアップしてますけど。
うんうん、でも聞いた、あの答えが出たらあーって言うってこと？
はい。
でもボンタンメは違うの？
ボンタンメ違います。
何系？
何系？
キャラメル？
味は何？
味は飲み物味です。
コーラとかサイダーとかそういう話？
はい。
コーラだ。
はい。
コーラでんな。
はい。
コーラアップ。
知らん。
あった。
出ました。知らん。
何？コーラの形をした。
そうですそうです。
コーラの瓶の形をした。
はい。
コーラアップでんがな、コーラアップでんがなっつって、誰かな、
コーラアップグミ、
はい、
でんがなっつって B&B さんが CM やってたかな、違うかな、コーラアップでんがなっつって、でんがなって言ってたな。
いや私これ初めて見た。これ、
そうそうそう、そんな感じのやつ。
へえ。あ、でこれが今そのコンビニとかでのバージョンに変わって袋でジップロックで売ってるんだ、うんうん、コーラアップなんて初めて見た。へえ。ハード系の。
ではいきます、
はい、
第4問。記念日のグミの日は何月何日でしょう。近藤さん。
9月3日
だよそれ。どっちだろう、じゃねえか。
そうだそうだろうなと思って。
そうです、
グミだから。
3月9日もそうしなさいよ。じゃあ
3月9日は違う記念日。
グミの反対も
レミオロメンかなんかの
記念日じゃないの。3月8日じゃない、
9日じゃないの、あれって
8日じゃなかった
9日です。2対2、同点です。
はい。
第5問。そのグミの日を制定したメーカーはどこでしょう。山本さん。
それこそ優派味覚糖。
あー、そうなんだ。
知らないよ、
私ずっとニューハだと思ってた。
ユーハだ
よ。ユーハ、
ユーから入ってるでしょ。
UHA ですからね。
ニューハ
ん、ユーハどこがニューなの。あ、
ユーってニューっての読むんですか。
いやいや、ニューって感じがするじゃん、なんかそう思ってたずっと。
無言。色っぽい。無言色っぽいです。
懐かしい、懐かしい歌ですね。さあ頑張っていこう。
さあ行きましょう。
はい。
第6問。日本古来の携帯食兵糧丸をコンセプトに開発された優派味覚糖のグミは何でしょう。
何それ、
日本古来の携帯食兵糧丸。
その兵糧丸が分かんない。
は一粒食べるとこうもうそれで栄養が取れるよっていう。
それなんか怪しい商法。
勧誘、勧誘みたいなあったよね。
何勧誘って。
ありました。
勧誘ってなんか小さい丸でなんか子供の頃それ一粒食べたらみたいな。勧誘ってなんだろう、砂糖なんだけど。
知らない。
あったよね。
ありました。
グミだよねあれだって。
あれもグミ。グミ
勧誘って、
勧誘ってサメの油、
サメに油どうやってあんの。
なんかコラーゲンみたいな。
知らないな。
食感はグミみたいな感じでしたけど、ね、
全然知らない話。
最近です、最近の商品です。
え、最近の商品。
ちょっと待って、問題もう一回言って。
日本古来の携帯食兵糧丸をコンセプトに開発された優派味覚糖のグミは何でしょう。
携帯食でしょ。
なんとか飯です。千景さん。
忍者飯。
忍者飯。
はい。
初めて聞いたよ忍者飯
っていう名前のグミ。
え、あるの。
あるある、あります、
あります。
嘘でしょ、知らないもん忍者飯なんて。
忍者飯はコンビニとかにどこでもありますよ。
行かねえもん最近コンビニ。
そうでしょうね、忍者飯こういうほら、CM めっちゃしてましたよ。
うわ知らん、
忍者飯。そのコンセプトは知らないけど、
コンセプト知らない、
純粋にハードなグミなだけだと思ってました。
知らねえ、
いろいろある。
さあそれでも3対3でいい勝負ですよ。
はい、
第7問。1992年に発売された酸っぱいパウダーでコーティングされたハード食感の円錐型のグミといえば何でしょう。
これも私は分かる。
あ、おしゃいいじゃない、
うん、考えるんかなと思って。私さっきから何回も言ってるから。
何が
山本さん、
ニューハー味覚
糖。違う違う、
何回も言ってんのそれ。何
回他にも何回も言ってるのあった。
ニューハー味覚糖しか言ってない
のに。他にも言ってるのあった。聞いてました私の話。
ニューハ
ー近下さん、
シゲキックス。
シゲキックス
懐かしいですね。あれってもう今ないのかな。
知らない。
それこそ駄菓子屋さんで売ってたイメージ。あ、今また違うの出てんの。いいですね。
はい、では第8問。グミの原材料の一つゼラチンは何からできているでしょう。山本さん、
サメの油。サメ
それ勧誘から来てますよね。
サメのマンボウ、クラゲ、
ゼラチン、
キクラゲ。
え、ゼラ
キ
粉でしょあれ。だって粉からできてるじゃん。
粉、
うん、
え
それの原材料ですよね。
粉の原材料。
結局グミの原材料でしょ
はゼラチン、
うん、ゼラチン、うん、
それが何からできているでしょう。
ゼラチンが何からできてる。
コラーゲン。
コラーゲンなんですが、
うん、なんですが、
そのコラーゲンは何から取ってますか。山本さん、
畑。
え、
山本さん惜しかったですね。
なんで
サメがね、
魚、はい、
ちょっと待ってよ。もうサメでも当たりでいいんじゃないの。
魚でしょ。サメとは限らないって話。
魚の皮や鱗、または牛や豚の皮や骨、要はコラーゲンっていうタンパク質を。なんか
じゃあダメだ、魚しか言ってないもん。
ちょ
広く言ったからこそ。
魚とか。
なんだよ。
魚とか。とかですよ、とか。でもコラーゲンが合ってたから。
そうですね、まあコラーゲン、そうですね、そうですね、はい、5対3で近下さんリード。
やった。
さあ続いて第9問に行くんですが、お二人には目隠しをしていただきます。
どこ連れてくんだよ。
今から、ここで。
はい、ご用意しました。
何なのこれ。
何、
目隠ししてください。
で、
はい、では行きます。
なんか出してる。
第9問。このグミは何味という問題に挑戦していただきます。今からお二人の手にですね、グミを一粒ずつ出します。何味のグミなのかというのを当ててください。
味が難しいの。
出します。
はい、味が難しいの。うわ、すごい匂いする。ぶどうじゃん。
山本さん手いいですか。
ぶどうかマスカットの匂いなんだけど。
ちょっと出しますね。
うわ、これなんだ。
あれ、山本さん上の隙間から見てないですよね。
ほら見るな。
見てないですよ。
さあ今お二人の手に、とある味のグミが渡りました。
開いた瞬間の匂いはグレープだったのに違う。これ
分かったらはいと言っていただければ。
食べていいの。
食べてください、どうぞ。
これ何の形だ、何のグミ。
何味でしょう。
変わった形してるんだけど、三角に。
何味でしょうって食べて分かんなかったらもう分かんないんじゃない。
匂いがちょっと変わった匂い。
確かに匂いの方が分かるかもしれないですけど。
何味か。
はい。
何これ。
なんかね、青っぽいんだよ。
どういうこと？
はいはいはい、
青っぽい。
青っぽい
パッケージが。
パッケージは青い
です。なんで見たの？
見ました？
いや見えてないけど、イメージ
青いパッケージなのこれ。
パッケージは青いですね、確かに。
もう全然もう食べちゃった。
もう一粒いきますか？
いらない。
香り嗅ぎます？
うん、香りだけ。
あ、じゃあ袋から香りだけ鼻に持ってきますよ。
全然香りしない。
あれ、
いや香りするんだけど、なんか芳香剤みたいな。
手に出します。
芳香剤みたいな匂いよ。
もう一つ行きますか？もう何味か言ってください。そんな変な味じゃないですよ。
いや分かるよ。
あれ、形変わった。どういうこと？
形いろいろあります。
いろんな形が入ってるグミなの？
はい、今人で。
何これ、何、あーっていうこと？この味、
え、これさっきと匂い違う。
え、一緒ですよ、中身は。
もう全然もうわからない。
で、待って、だから海の植物の形になってるグミってこと？
うん、人手っぽいですね。でもあの味には関係ないんです、それは。
いや、何のグミか当てればわかるかなと思って。
何のグミか言っていいですか？
うん、
ハリボです。
ハリボか、じゃあ絶対わかんないな。
ドイツね。
いろんなの、はい、いろんなの入ってる
じゃん。ハリボーです、ハリボー。
でもクマじゃないこれ。
あ、山本さん、
なおこれ、
なんかね、ソーセージ。
そう、グミって匂いが難しいんですよ、なんかちょっとこの独特の匂い。え、でも開けた瞬間グレープだと思った。
何系？
でも食べたら違う。
果物です、果物。
果物？
うん、
ちかげさん、
ライチ。
ちかげさん、
グレープ。素直に。え、これ、
いやこれあんまり、何、フルーツとしては食べない？
好きな人は好きです。もうパクパクパクパク食べますね。
パクパク食べる？
はい、
フルーツで。
山本さんどうぞ。
ザクロ。
どうやってパクパク、あ、粒ごとパクパク食べる。でもグレープじゃないの？
グレープじゃないです。ちかげさん、
マスカット。え、本当に匂いしないんだけど。
だってそんな、簡単な
全然わかんない。なんか
どこにでもあるような果物は言ってませんよね、じゃあ。
あ、そっか。
あと1回ずつで。
え、ちょっと待って、本当にわかんないこれ。
だって
味覚狩りにディレクター行ったことあります。山本さん、一回ずつですよ。
なし。
さあ、ちかげさん、ラストチャンス。
味覚狩り？でもこれみかんじゃないし、柑橘。
庭に植えてる人もいますね。
庭？
山本さん、
レモン。
庭に植えてんの？
さあ、ちかげさん、ラストです、どうぞ。山本さん、
いちご。
いちごって、
あ、惜しい惜しい。
いちごが惜しいの？い
ちご英語にしてください。山本さん、
ベリー。
はい、
ストロベリー、ブルーベリー。
いや、ずるくない？ねえ、めっちゃずるいよ。青いじゃん、だってこれ。
はい、どうぞ。
え、
ハリボーの、
なにこれ、青いのにブルーベリーなの？
爽やかブルーベリー味です。
いや、ちょっとこんなもん
全然わかんない、これ。
俺だって初めて見た、このパッケージ。
食べてみて、全然ブルーベリーの味じゃないから。普通にグレープの匂いだと思ってた。
いや、ブルーベリーだよ。
ほんと？
うん、
食べてわかんないでしょ。
ブルーベリーですよ、
うん、絶対嘘。見てから食べてるから。でも開いた瞬間普通にグレープだと思ったから、色と匂いは合ってたってことですね、はい。え、この青でブルーベリーは絶対わかんない。
わかるよ。
絶対わかってないっしょ。
ハリボだよ。
私が触ってたやつ何の形だったの？あ、これなんかメガホンみたいな形だった。
ヒタネと円錐型と。
今さ、これがコンビニ売ってんの、
はい、
うん、俺初めて見た。
昔は
目に入れなかったんだろうね、今。
でも昔はハリボーとかってなんか輸入 菓子が売ってるとこじゃないと売ってなかったから、うん、今みたいにコンビニ急にラインナップしてるっていうのはグミの市場が広がったからの話だと思いますよ。もともとはなかったわ、ちっちゃい時は。
だったらこのブルーベリー味は日本限定って
初めて見ました。
なるほどね、
全然味になって
こ
ない。
一応山本さんの正解
で、よっしゃ
味で当てたとは言え
ません。ベリーベリーブルーベリーだ。
5対4、
すごいヒントだった。一
応よし、
続いてラスト問題、はい、第10問、目隠しをお願いします。
やっぱり
このグミ何味、パート2です。
ずっと口の中さっきのブルーベリーの味がしてんだけど
一回何か飲みますか。大丈夫ですか。出します。
なんか長いの来た。何この形。あ、フェットチーネだこれ。
フェットチーネグミですよ
ね。フェットチーネだよこれ。フィットチーネ、
フェットです。
フェットチーネグミだよねこれね、
はい、
フルーティーじゃない。
甘い甘い。
何これ、
ちょうだい。
何の匂い気に入ったの。
俺さっきのハリボーよりこっちのが好き。
いや
2つぐらい出します。
うわー、何これ。酸味がすごい。何これ。
これどこの会社。
これブルボンです。
そうだ。でもなんかすごい酸味がある。違うの。
コーラ。
え、これなんだろう。なんかすごいヨーグルトみたいな。でもなんか酸味がある。
はい、いいですよ。え、なんか
ヨーグルトみたいな。
あれ、これってヨーグルト。
すごい味わいはそういう酸味だけど違うの。
流行りのものの味です。
え、
はぁ、
流行り。
変わり種ですよ。変わり種。
流行りの味。
はい。
流行ってんの。
山本さん、
家系ラーメン
うまそう、うまそう。これなんか
美味しく鉄分補給。
鉄分？プルーン、はい、流行ってるってどういうこと。
流行ってます。流行りものです。
誰に流行ってんの。
世の中に若い女性に。
若い女性に流行っている食べ物。
はい、
食べ物として流行ってるの。このグミが流行ってんじゃなくて。
食べ物として流行ってます。それがグミとなりました。
かっこよく。
山本さん、
アサイボール。当たり。
素晴らしい。
マジ。
アサイボール味です。
うわ、ほんとや。こんなんあんの、知らんかった。こんなもん
分かるわけないじゃん。
もうほぼほぼヒントから導き出したというような。
なるほど、でも買うわ。
だからいろんな味がしたんだ、うん、
フルーツっぽい感じです
よ。そう、だから何味か分かんなかった。
みんな食べながらそれがいや分かるとか言いながら会話を盛り上げるやつね
だっていちご、バナナ、リンゴ、アサイーとか全部入ってますもん。言われたら後味バナナですね。これ
バナナ感がヨーグルト感に感じたかもしれないです
ね。うん、俺は砂糖の味でした。俺は砂糖の味しかし、
砂糖の味はその周りのストロベリーシード入り。わかる。
あ、アサイボール味です。これは
それ見たからでしょ。
いや、アサイボール味ですよ
見たからでしょ。
はい、
5対5ですグミクイズ。引き分けになりました。
まあまあまあ、俺もっと今日グミクイズって聞いたから、うん、グミを何個も食べるのかな。
私もそう思ってた。毎度これなんでしょうって。
クイズが8問あるとは思わなかった
そうそう、しかも座学8問、うん、実践2問だった。またやりましょう、
はい、
ということでグミクイズ対決は、うん、私、あ、同点。
5対5の同点です。
同点に持ち込んだってことね、俺
は。はい、さて山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫、子犬子猫、ペットショップワンラブ。
さあ山本さん、
はい、
今週もたくさんメッセージいただいておりますので、
ありがとうございます。
ご紹介をしていきます。こちらは匿名希望さんからです。山本さん、千景さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
半年前に桑田佳祐さんの番組の流れで聞いて拝聴しだしましたと。で、1年前岐阜県に住んでいて、千景さんのパーソナリティ番組のラジオをよく聞いていて、千景さんだと分かって聞き出しましたら山本さんのトークにはまり、聞き続けて初メッセージということで、うん、
あら
ね、ありがたい。山本さんに質問ですと。40代で独り身になり、45から婚活を頑張っていますが、うん、容姿や年齢、人柄などもあると思いますが、うん、パーティーやイベントでもその場きり、またマッチングでもなかなかマッチングがなくて、会っても1回のみでつながりません、うん、山本さんの馴れ初めやポイントでヒントなどがあれば知りたいので、うん、教えていただけないでしょうかということです。
いや、そんなもんもう簡単ですよ、
うん、
別にね、あの容姿がね、なんかあのどうであれ、うん、あのもう清潔感です。
あー、大事ね。
もう全てはもう清潔感だと思いますよ。
はいはい、それはすっごくわかる。
はい、うん、もう小綺麗にしていれば、うん、あのやっぱり人というものは見て感じるので、うんうん、ねえ、っていうことはどういうことかって言ったら、自分の部屋の中も清潔にするところから自分も清潔感というのが出てくると思うので、うん、はい、これ一本だと思いますね、
うん、
で、あとは話しすぎない。
おー、
はい、自分の話をだらだら長くしない、
うん、
これが一番です。
相手のことを、
はい、
聞く姿勢という感じですかね、
はい、相手の話をしてる時に腰を折って、うん、自分の面白話にすぐ持っていかない
なるほどなるほど、
はい、
これ大事なポイント。
大事なポイントです。
だけど黙りすぎててもあれなんですね、難しいですね。
それはやっぱり間がね、持つ持たないっていうのが、その人とその人があの合う合わないにもなりますけれど、ちょっとやっぱりね、時間がかかるぐらいの方が、ちょっとマイナスぐらいから入る方がプラスに転じていきますので。
あー、確かにそれはいいですね。
いきなり好印象同士だったら、今度は減点方式になるというふうに私は考えますので、
うんうん、
はい、そうですね、加点方式で、うん、減点方式にするとどうしても、うん、相手の嫌なところを見ていきますんで、うん、加点方式に切り替えてあげた方がいいですね、うん、自分もそういう風に見てあげる。
なるほど、
はい、
姫は、奥様は山本さんのこういうところ好きになったんだよって、うん、具体的に言われたことで言うとどんなことがあるんですか。
まあ、しつこくなかったところじゃないですか。
おお、
はい、
あんまり
やっぱりぐいぐいこう、なんですかね、じゃあご飯食べに行ったとしても、その後もう一軒もう一軒っていうの私しませんでしたし、どうぞどうぞどうぞお帰りくださいっつって。
あ、じゃあもう本当一軒
どうぞ、
ご飯食べようって言ったらご飯食べて、うん、じゃあね、
じゃあね、はい、じゃあ明日あるから、はいっつってタクシーに乗って、どうぞどうぞどうぞ、じゃあ、
へえ、それは女の子側に、あ、もうバイバイか、もうちょっと一緒にいた方がいいなって思わせる、このフック感。
まあそうです、まあ、年齢差もあったんで、
あ、まあ、まあ確かにね、
やっぱりこうね、多分同じ世代の人たちとのお付き合いの中だったらそうじゃないだろうなっていう部分で私は当てていきました。
なるほど、
はい、
世代の違い感も自分から歩み寄って。
そうですね、だから私もね、その20代同じぐらいの30代ちょっと手前ぐらいだったりして、うんうん、同い年ぐらいだったら、うん、もっと違うアプローチをして失敗してたかもしれませんけれどですね、
今の山本さんと今の姫だから運命的な出会いに結びついたってことですね。だから、
そうなんです、だからそういうことで清潔感ですね。
なるほど、これはまあ世のこうね、婚活したいって思われてる方とか、はい、お相手欲しいっていう方はちょっといいアドバイスかもしれませんね。
ザンス。
そして続いては トラックのりさんからです、うん、はい、ケイチョンチャンネルと奥様のチャンネル見てますよ、
う
ん、
ありがとうございます。
ニコリちゃんが保育園に行くそうですねと、この前生まれたと思ったら早いですね、
は
い、
そんなもんでしょ、うん、
東京は保育園が空きがないみたいなことはあるんですかね、うん、保育園で友達がたくさんできるといいですねっていただきました。
だから私あの入園式っていうのも行ってきましたし、うん、でもね、はい、待機児童というかそういうことじゃなかったですよ、まあ、2つ3つですかね、なんか一応ないかなと思って、はい、いろいろ申し込みは出してたんですけど、なんか一番なんかね、うん、まあ、ここがいいかなっていうところにすんなり、うん、
あ、第一希望、
第一希望ですね、
お、いいですね、
はい、入れたんで。でもね、うんうん、店員がまだね3人ぐらい余ってまして、そこは
へえ、
余ってるって言われてましたね。
ほうほうほうほう、
面白かったですよ、だから入園式も本当堂々と立ち、堂々と先生の前でずっと立ってましたからね入園式の時に。
かわいい。
みんなのねお父さんお母さんの横でいたり
してるのに、
恥ずかしいから泣いたりするのに、うんうん、ニコリだけですよ、ずっと歩き回って、うん、歩き回ってダメダメって言って、俺もうろうろ歩いて、うん、ずっと歩いてる入園式。
場所見知りじゃなくてもう好奇心で、
はい、
あ、心強いですね。
だからといって、うん、その調子でずっと今もいるかって言ったら、うん、この間はこの間で先生に、うんうん、ちょっとまだ5時までは長いですかねっつって、
あ、
ママが送りに行って、うん、
はい、
最初1時間ぐらいは泣いてましたっつって。
あ、そうなんだ。だんだん場所がはっきり分かるようになってきてるってこと
ですね。そうですね、うん、分かってで来ましたかね、
うんうん、で、はい、ここに連れてこられたらしばらくママと会えないんだっていうの、いないんだって、それも成長ですね、
だけどキラ星ですか、
あ、はい、
キラキラ光るを、うん、なぜか覚えて帰って
きた。いやー、かわいい、嬉しいですね。
俺も歌ってないのに、だから俺はそうですね、
あ、いろんな刺激があるんだ、
ま
あ、
それは覚えて帰ってきてたんで、
はい、
でもまあおかしいですよ、おかしなイントネーションとかいっぱいありますからはい、はい、それを正してやってますね違うとあなたが覚えてきたのはキラキラ星ではない
ツッコミが入ってるの、
うん、
あ、でもそういうなんか出会いとか新たな刺激がある、
うん、
素敵な場所ですから ね、
いいですね。
私は保育園本当入れてよかったと思うから、いっぱい経験して帰ってきてほしいなと思いますね、はい、楽しい、うん、ということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャー。
さあ、あっという間にエンディングです。今週はいかがでしたか。
まあ本当グミクイズ
ねえ、
もう絞り出したんだろうなと思って。
そんなことないです。
絞り出した結果のクイズ、
はい、もしかしたら今度はほらラムネクイズとかチューイングキャンディークイズとかあるかもしれないですよ。
いや、まあグミが今流行りだしたんでね、はい、流行りものに飛びつくタイプですから
いやでも
なんだろうな、
いろんな味があって面白かったですね。初体験でした。
だからこれパッケージに釣られて買いますね。
ねえ、面白いなと思います。皆さんもぜひ試してみてください、
はい、
ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
今週の当選者は匿名希望さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。届くの待っててください。さあ、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FM1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
名古屋駅でグミを買って帰ります
本当に。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。